You do you。 この番組は福岡在住のラジオ DJ アンナと
オーストラリア在住しょうちゃんことともこ、
2人の幼なじみが心の赴くままにトークするリアルトークポッドキャストです。今回はエピソード142となります。
はい、ただいま帰りました。
ただいま帰りました
ね。あんちゃん大変だったね。
大変だったあんちゃんもうびっくり仰天ね。いや、先週はねお休みをいただいていまして、皆さんには SNS を通して、まあ、あんちゃんとしょうちゃんはただいま冬っておりますので、ちょっと1週間お休みいただきますってね。
その冬ってるって言葉さ、コアなリスナーしか分かんないよね。
そうだよね。どういうことって思った人もいるかもしれないけど、冬ってるはどんな状態ですか？
なんかこう、どんな状態なんだろう、これなんか分かんないけど、もやもやしたりとか、なんか晴れないなみたいな気分の時ってやっぱあるじゃん、そういう時をね
それをね、こう冬の冬眠じゃないですけれども、冬ってるって言ってみようかっていう話をずいぶん前にしたんだけれども、
でもそんな全然すごい冬ってたわけじゃないよ、うちら。なんかさ、こうやってなんか普通に先週もさ話したんだよね、話してて、じゃあ撮ろうかっていう感じで話してて、でもなんか話しすぎちゃってもう話すことないし
これ結構私たちあるあるで、撮る前にあんまり喋っちゃうと喋ることなくなるっていうね、
そう
ね。あとしょうちゃんが同じこと2回喋れないから、テンションがめちゃくちゃ低くなる
そうだってさ、私、なんか最近の気づきメモしたから聞いてとか言ってさ、全部読み上げてさ、言ってさ、でももうそれで燃焼っていうの
も、ね、ちょっと待ってみたいな、
終わっちゃったから、終わっちゃったから、ね、
そうそうそう一応ワンエピソード分ぐらい喋ってはいたんだけど、なんかそこで終わっちゃったんだよね、
じゃあ今回はもうしょうがないねって、なんかねってなって、
こういう時もあるよねみたいな、ということで、
そしたらあんちゃんが声が出なくなっちゃったんだよね。
そう、いやびっくりした。風邪っていう症状もそんなになくて、肺がヒューヒューしてたの、ちょっとだけ。
ああ、ぜーぜーみたいな。
でも喘息とか私なくて、あるって言われたことなくて。ただ福岡はいろんなこう花粉とか黄砂とかの影響があるから、何に反応してるか分かんないけど、もしかしたらアレルギーかなぐらいに思ってたら、週末にサークルっていう音楽の野外ライブがあって、行ったわけですよ、私普通に元気だったからさ、そしたらみるみる声が出なくなって、ね、
びっくりするじゃん。興奮して叫んじゃった
でしょ。そう思うでしょ、そんなに叫んでもいなかったの、ちょっと声かすれてるかなぐらいで、一日の始まりはね、でまあ音楽とか流れてるから、ちょっといつもより大きい声で会話とかはしてたかもしれないけど、うぎゃーみたいなことはしてなかったの全然、でもそしたらほんともうみるみる出なくなって、ね、一日の終わりになったらもうウィスパーしかできなくなって、
でもさ今思ったんだけど、どうしよう、あんちゃんってさ結構そういう夜遊びも結構してきたじゃん、なんかそのさ、なんか私のイメージ、私がもしクラブとかに行った時とかって、あんま行くことはないけど、なんかこうさ声届かないじゃん、うるさいから、音楽、だからすごい張り上げて喋るから、
そうそう
そう、いつも次の日喉痛いみたいな、あったのね。でもあんちゃんその仕事もしといてさ、そういうクラブとかも行けてすごいよね、
いやもう今は行ってないですよさすがに、
どうなんかセーブしてたの？
若かったんだろうなと思うね、それが一番、
いけたんだね。あと出し方がきっといいんだろうね、ちゃんと
お腹から出して
出してるかもしれない、変なところそうそうやってないのかも。
いやでもこれがですね、喉とかの調子って本当に繊細で、風邪とかひいて痛い時って腫れたりとか、炎症それでも起きたりとかしてるんだけど、声帯自体に何か支障が出てしまうとそんなにすぐ治んないのね。なんか一日で、熱とかだとガッて上がって、でもほら、そんな立たないけどすぐ下がったりとかあると思うんだけど、 どうしてもね、こればっかりは、喋らないのが一番なのよ。
うん。
で、土曜日に全く出なくなったでしょ。で、日曜日はあっても、うん、これは月曜日もちょっと無理かもしれないと思って。
うん。
で、その場合は私、番組はピンチヒッターを手配しなきゃいけないから、
うん。
日曜日の時点でこういう状況で、申し訳ないですけど、うん、全く出ませんと。
うん。
だから多分、月曜日になっても無理ですって言って、変えてもらって、
うん
うんうん、で結果的に月火は休んで、
うん、
だから3日間無言だったんです。
あ、喋らなかったんだ。
全く喋らなくて、
うん、どんな気持ちだった。
いや、でもね必要としてたかもしれない、喋らない時間
を、うん、そうかもね、そうかもね。だってさ、思い出して、話した時前回、はい、2人でね、
うん、
ポッドキャストじゃなくて、言ってたじゃん、なんかもう最近感情とか、なんかそういうのを言葉にすることに疲れたって言ってたもんね。ね、
そういう時もあるんですよ、私もやっぱり。
言ってたから、そういうことで休めっていうことだったんだよね。
転職だと思ってるんですけど、
うん、
でもやっぱり、
ね、やっぱ、うん、
いろんな人に会って、いろんなものを見て、
うん、
全てに対してやっぱ感想を言うわけじゃん。
うんうん、
で、まあ、声も使って喋るっていうのは、
うん、
意外と体力も使うんだよね。ね、うんうん、このゆるゆるで喋ってる時の私のトーンとラジオのトーンはまた違うから、うんうん、リスナーのジャスミンさんもちょっとそのギャップ、うん、気持ち悪いっていうぐらいだからさ、うん、まあちょっとね、こう、ツヤつけて喋ってるところもあるから、たまにね、やっぱだって、
うん、
1日中喋ってることが何日も続くこともあるわけよね、うんうん、番組で喋ってその後も収録してとかね、うん、だからね、たまにちょっと、うん、なんて言うんでしょうね、燃え尽きた時があるんですよね、うんうんうん、
そうだね、
うん、なんかちょっとそれだったのかなっていう気もする。もちろん、
そうだよね、
仕事を休むのは絶対したくないことだから、うん、本当に申し訳ないって思ってるんだけど、
うん、
黙ってたらね、
うん、
こんなに黙ってることないじゃんだって、
うん
うん、心地よかった。
うん、そうだね。
うーん、
へー、じゃあお休みをもらったんだね。
いやー、よかったです。逆にその、うん、ね、何もできないから、
うん、
ずっとゆっくりしてて、
うん、
安静にするって。でもね、体は元気なのね。
うんうんうん。
で、薬を飲んでるから、
うん、
で、あと、まあ、声帯に負担かけたくないから、
うん、
まあ、まずもちろんお酒飲まない、
うん、
カフェイン取らない、
うん、
ソーダ、
うん、
もう炭酸もあんまり刺激になるから飲まない、うんうんうん、辛いもの、もともとあんま食べないけど、
うんうんうん、
辛いものもあまり良くない、
うん、
で、水分をたくさん取った方がいいっていうことで、
うん、
1日2リットルぐらい水飲んでたね。
うん、
お茶とかも飲んでたんだけど、
うん、
で、家にいるとさ、できるじゃん、
うん、
そう、2リットルのボトルを置いてどれぐらい飲んでるかも分かりやすくて、
うんうん、
で、ちゃんと寝て、うん、そしたらもう肌がツルツルになりました。
そうだよね、水分ちゃんと、
う
ん、
そうね、家でさ、ご飯自分で作ってさ、自炊して、
うん、
で、3日でね、こんなに差が出るんだったら、うん、
1ヶ月やったらすごい ね、
ね、
人間変わっちゃうんじゃない。
変わっ、細胞全部変わるかもしれない、ね、
そうだよね。
やっぱちょっとね、いろんなところで負担かけてるところもあるのかなって思って、
うん、
まあ楽しくてね、無理してるところもあるかもしれないけど、
うん、
でもそ、まあ、あと自分の年齢ね、改めて、うん、過信するのは良くないなと思って、
うん、同じ勢いでいけなくなってるのかも。
その通り、同じ勢いだとマイナスになるようになったんだなと思って、
うん、どっかでじゃあ調整していかなきゃ、
調整していこうと思った。うん、
うん、
まあでもこればっかりは本当に、まあ、気をつけてる方だとは思うんだけど、
うん、
なってしまったらね、
うん、
もう逆にこういう時ってあるあるだけど、うん、その例えば体調が悪い時に感じることだけど、
うん、
何が大事か分かるよね、やっぱりね。
うん、なんか普通に何もさ、うん、ないことがさ、
うん、
すごいことだって
ことですよね。そうなのよ。
頭痛の時にいつも思う。
あ、
頭痛あるだけでも一日、
うん、
一日不快になるじゃん、
うんうん、
最近あんまないけど実、
うん、
そうなんか、うん、ね、ない時が最高なんていう、
いや
でも人生そんなもんよ
本当に。だから、うん、声が出るってすごいことだなとかね、
うん、ね、
うん、まあ、健康であるっていうのはもちろんだけど、でも、うん、こういう状況になってしまった時に、うん、心よく、あ、いいよ、分かったって言って変わってくれる人がいて、うん、スタッフもすごく心配してくれて、
うん、
ね、戻った時にみんなが、うん、大丈夫だったって言って、
うん、
あ、戻ってくれてよかったっていう人たちがいるっていうのは、うん、もう最高に幸せなことだなと思って。
本当だね。
うん、感謝の気持ちはとても深まりました。
おかえりなさい。
はい、ただいま。ね、翔ちゃんは何してたの、この2週間。
本当ね、うん、平和に暮らしてたけど。
素晴らしいね。
うん。本当ね、やっぱさ、ほら、YouTube 中毒だから、
うん、
いろいろ見てて、
うん、
なんか、なんか賢い人たちのディベートとかいろいろ見てて。
好きだよね、賢い人たちね。
ああ、そう、好き。特になんか男性ばっかなん、なんかそういうアカデミックな人って男性にが多いからってい
うの。そうだね、
うん、脳のなんか使い方がさ、
理論的というか、
そうそうそう、分かりやすくさ、バカにでもさ説明してくれるじゃん。こういうことなんだっていうさ、
うんうんうん、
そう、そこがすごいいいなと思って、そう見てて、でなんか AI の話かなんかをしててさ、なんか今後例えばね、その人は多分いいよ、いい意味で言ってるんだと思うの、うん、だけどなんか例えば教育に AI を取り入れる場合きっとこういう風になるんじゃないかっていう話の時に、
うん、
なんかちょっと待ってあのさ、例えばさ、うちらが苦手な算数とかね、数学とかやるとするじゃん、はいはい、勉強、
うん、
その時に、あ、この人は、この子はここの部分がまだしっかり理解できてないなっていうのを AI が分析してくれて、じゃあこの子に合ったもうちょっと低めのあれを、問いを導入していこうみたいな、カスタマイズできるんじゃないかみたいな、どんどん、うんうん、今もうされてるのか分かんないけど、
うん、
でなんかその子の例えば目の動きとかで、あ、もうなんか今飽きてらっしゃいますねみたいなとかさ、なんかいろいろそう、そういうカスタマイズがされていって、どんどんその子の一番学びやすい感じでできるみたいな話をしててさ、うん、なんかそれ一見聞くとすごくいいと思ったんだけど、
はい、
でもなんか人間であるっていう時に、なんかこう自分の人生でもそうだけど、すごいいっぱいさ、いろんなことに触れ合ってきて、勉強とか、その中学までだけどね、うん、あ、これ嫌いとか、これ超つまんないとかさ、そういう意見って出てくるじゃん、
うんうん、
あ、無理だとか退屈とか、なんかそのなんかこれをしないっていうことも決断だし、
うん、
なんかちょっとモヤモヤするから、うーん、これはなんか今やりたくないとか、そういうのも含めてさ、経験であって、じゃあそこで自分はどうしようかなとかさ、なんかそのうん、そこで私は諦めるタイプだったけど、でもたまにさ、なんかこう、あ、でもやっぱり勉強したいかもってしてみて、なんかこう、なんだろう、うまくいった時の快感だったりとか、
うん、
自分の力でどうするかって選んでるじゃん、
うんうん、
それがそう、その AI のカスタマイズアルゴリズムで全部自分のあれに合わせられちゃったら、うん、なんか何もチョイスせずスーッとこう全部できるようになっちゃって、
そうだね、
なんか自分で選ぶっていうことができない人間になってしまうんじゃないかってちょっと思って、
うんうん、
なんかわかる？
わかる。
そうそう、だから全部がうまくその人にいい感じでできるっていうことも、うん、なんかそれをプラスじゃなく働くときもやっぱあるかなって思うんだよね、
うんうんうんうん、
そうじゃない、なんか全部うまくいっちゃったらさ、なんかもし AI がそこで電気ストップしちゃって動かなくなっちゃった時に、
うん、
なんかどうしようみたいな、
何もできなくなっちゃう、
そうそう、何も決断できないみたいな、
うん、
そう、いつもだったら完璧なあれがね、すぐ即座に来るのに、いや、
そうだよね、うん、
うん、そう、それも怖いなとか思って、でも、うん、なんかそのだからって AI は全部良くないとか怖いっていう気持ちで向き合ってると、そういう面しか見えてこなくなるから、やっぱりなんかそう、医療とかに関してはすごくいい、なんていうの、
うんうん、
その医療のさ、その 何すごい、例えばその AI のおかげで最高レベルの医者のその手術のあれがいろんな人に行くようになったりとかするわけじゃん、
うんうんうんうん、
ね、そうそういう統一していいのができたりとかさ、ね、なんかそういう意味ではいいと思うけど、
うん、そうね、
なんか本当にね今そうみんな AI AI って言うけどさ、なんか向き合い方すごい、うん、
一気にねみんな初めは多分怖いって思った人が多かったと思うけど、うん、これだけ身近になるともう、
うん、
使わずにはいられないみたいな人がもう結構
だよね、
いる気がするね。あの、うん、AI に聞いてみたっていうフレーズがもう本当に普段使いになってきたなって思うんだけど、
うん、
あの教育に関して言うとその人の特性が分かるのはいいよね。あの、
うん、
それによって勉強方法とかが分析できるのはすごく、どうやったら理解できるかっていうことに、
うんうんうん、
つながるのであればいいと思うけど、例えば、まあ、その、
うんうんうん、
一般的な基準があるからこそ、うん、あのその基準より上なのか下なのかっていうのは分かりやすいから、うん、その学力のレベルっていうのは、うん、まあ、測り方としてはそんなにこれからも変わらないのかなって。でもみんながもし理解力が高まったら、よりその全体的な学力は、うん、上がるのかなって聞いてて思った、
うん、ね、なんかでもやっぱりさ、うん、あの自分で選ぶっていうところをさ、うん、入れてこれ、ね、組み込んでいかないといけないから、じゃあ、うん、あなたはここ弱いですけど、じゃあこんなのもありますけどどうですかみたいな一回聞いてほしいわけ、なんかパッパパッパもう来ないでさ、うんうん、なんか YouTube とかのアルゴリズムだってそうじゃ、なんか聞かれないじゃん、もう勝手にいっぱい送ってくるからさ、あ、そ
う
ね、
うん、
うん、
うん、考える力が ね、どんどん、
うん、
楽だもんね、だって何でも答えてくれるもん、
うん、人間のなんか結構特性として、うん、やっぱり考えたくないっていうか、こうなんか言われたことをするのが好きっていうところもある
じゃん、楽な方に行っちゃうんですよ、 それが特性なんです、
うんうん、そう特性なんですよね、うん、そう、まあでもさ、そうだからいろいろ考えていかなきゃなって思うの、うん、
うん、確かに。
あとね、全然 AI の話じゃないんだけど、うん、もう一個見てて面白かったのがあってね、
うん、
あのドイツと日本を行き来して行き、なんか暮ら、なんていうの、親の仕事で多分ドイツに子供の時に行ってて、
うん、
ずっとドイツで育って、で小学校の時にまた日本に戻ってきて、でまた高校かなんかでまたドイツに戻るみたいなことをしてた女性の人がいてね、
はいはい、
だから多分ドイツ語はもうペラペラなんだろうけど、なんかすごい2つの文化の中で思ったことみたいなことを話しててさ、
うん、
なんかドイツの人が抱いている女性像っていうのが、なんかすごいニュースキャスターの人がなんかすごくもう落ち着いててどっしりとしてて、なんかこうなんていうの、賢いっていうか、なんかこう私が勝手にその人が言ってるのか想像した分ではね、なんかなんていうかこう、うん、どっしりした女性みたいなのがあれなんだって、
うんうんうん、
派手派手じゃなくて多分、
はいはい、
でも日本ってまたちょっと違うじゃん、女性像っていうものが、
うん、
なんかさ、その国ごとにさ、その女性像、その女性とはこういう人が女性っぽいよねみたいなさ、はいはい、やっぱ違うわけじゃん、
うん、
なんかそれを見て育つと、やっぱり私は多分それを聞いて、あ、私はもうやっぱり日本で育ってるから日本の女性、あ、意識してるわけじゃないけど、もうさね、なんか無意識に刷
り込まれてるからね、
そう、うん、なんかだってそんなドシッとできないもん、なんか、うんうん、じゃ日本の女性ってあんまドシッとしてる人あんまいなくない、なんか可愛いって思われる人、可愛い系じゃない結構、
うんうんうん、
その女性らしいって言われる人たちが結構さ、
うんうん、
ね、なんかそっか、そういう女性像の中で育ってきたからかなと思って、その人すごくちょっと落ち着いて、すっごく若いのに話してたんだよね、はいはい、
うん、
そう、あ、そういうのから自分のなんかから出てくるにじみ出るもの変わるなとか思って、
うんうんうん、
人間から、うん、面白いって思った。あんちゃんはどう思う、女性像、
女性像、日本の、
うん、うん、
なんか影響さ、うん、
うん、影響されてると思う。
あると思う。あの女性像というよりは、
うん、
日本人っぽいなって、
うん、
海外に行くと感じるね。うん、こういうところに刷り込まれてるんだなっていうのが分かりやすい。
うん。うん、なんか自分もよくやっちゃうもん、なんかハハハみたいな、なんか、うん、笑うっていうか、なんかこうなんていうの、フフフみたいなさ、なんかこう、うん、外国の女性の人ってもっとなんかやっぱどっしりじゃないけどちょっとさ、
うん、
強めじゃんね、
うん。
余裕ある感じに見えるじゃん。
うん。うん。
うん、なんか日本人の女性の人控えめだもんね、すごい、
うんうん
うん、だからさ、あんちゃんさ言ってたじゃん、英語喋るときちょっとまた違うなんかキャラ出てくるみたいな、
そうね、性格というか、
そうそうそう、うん、それある、なんか英語になるとなんかそっち出る気がする、私もなんか思った、聞いてて、
うん、そういうこういう女性像が求められているのかなって思った状況の中で出てくる、
うん、
私とはちょっと本質とは違う、
うん、サーシャフィアスがいるの？
サーシャフィアスじゃない方だね、もっとなんて言うんだろう、ビヨンセのねビヨンセのステージネームね、サーシャフィアスは、なんて言うんだろう、うーん、難しいな。これもでも、そっか。なんか自分とは違うとも言い切れないんだけど、感じよくしたい時の自分はいる。
へぇ、
その、日本の中で感じよくしたい時の自分と、うんうん、多分海外行った時に感じよくしたい自分は違う、多分。
違う。絶対違う。うん、私だってそれで、なんか日本帰った時、すごい面接受かんなかったもん、いっぱい。
やっぱ違うよね。
そうそう、生意気そうに見えたって思えた。う
ん、だからさ、すごい毎回思い出すのが、宇多田ヒカルさんがデビューした時に、うん、彼女はほら、うん、海外バックグラウンドがあるから、結構その、うん、インタビューの時とかも、すごく、うん、いい意味、よく言うと自然体。だけど、うん、悪く言うと生意気って結構言われて、
そう。
彼女にそういう意図は全くなかったと思うのね。
うん、
だけど、その喋り方とか、うん、その、
うん、
英語脳で喋ってると、おそらく、よりこう、フランクに、
うん、
敬語とかもあんまり使わず、カジュアルにこう、ね、喋、
うん、
るのが、一番その英語脳に近いところにはあると思うんだけど、
でもや
っ
ぱ、そうだね、
もより、その相手に好感を持ってもらおうと思うと、やっぱちょっと、もうちょっとほら、包まないといけないところってあるじゃん、日本って。
でもさ、うん、それがさ、私なんて宇多田さんに比べて全然海外歴とか少ないのに、
うん、
なんかすごいなって思う。その、まあ高校行ってないのもあるよね。多分世間知らずなのもあるけど、なんかこう、その生意気って思われる。すごいなんかインターナショナルスクールとか行ってた、なんかガキみたいに見えるみたいなこと言われて、うん、なんか、
言われたの、そのこと
言われた。後でだよ。一緒に働き始めて、最初そういう風に見えてたって。でも全然一緒にそ悪気がないんだっていうことが分かったって、
うんうんうんうん、
なんか店長に対してうんって言うんっていつも言ってたのがすごいなんかびっくりしたって言われて話聞いてる時いつもうんって言ってたってでも自分全く無意識だからさ、
うんうんうん、
ね、うん、はいとかって言えないんだよね多分ね、
うんうんうん
うんって言ってたらしいんだけど、
うんって言ってたね、
うんって言ってた、そうそう、
かわいい
ね、なんかさ、でもさ、あんちゃんはまださ、
うん、
そこに気づける視点が多分あるじゃん、
うん、
なんかさ、その視点がね、やっぱりそれすらも見えなかったんだよね。何が、なんでこんなに私感じよく喋ってるのにな
んか伝わらないんだろうみたいな、
伝わらないのが意味不明って思った
の。そう、伝わらないんだろうみたいな、
そう、そう、なんか逆にはいとかなんかすごいしたら逆に嘘じゃんって思って、嘘っぽくなって、はい、なんかフェイクみたいになってなんかこう感じ悪くないって思っちゃう時とかあった、
うん、
包んだりとかできないから、
うん、
なんかそれは今でもできないけど、それはなんかまあ外国とかそういうあれじゃないなのね、性格的なもんかもしれないけど、うんうん、なんかコンプレックスにちょっとなりかけた時あった。
あ、本当？それ何歳ぐらいの時？
20歳過ぎぐらい。
なんかこう一回じゃあ日本に帰ってき、あ、
そうそうそうそう、
帰ってきた時、
そう、帰ってきた、そう、なんか自分の思ってる自分像と人から見えてる自分像の違いのギャップにびっくりした、うんうん、 でも、ね、やっぱり長く一緒に働いたらめっちゃ気に入られて、
うん、
すごい裏表がないっていうのが分かって、
うんうん、
そうそう働いてたカフェでも賞もらったから私。
おえ何の賞？
なんか50人ぐらいいたんだよスタッフが、うんうんうん、でその中でみんなに一人一人アンケート取ってって、この人によく助けられたなって思う人の名前を書く言うみたいなやつで、でなんか2人選ばれて私ともう1人だったんだけど、もう1人の人はもう店長も言うぐらい、あもうこの人はもうそうだよねみたいな。で店長がなんか本当になんでか分かんないけどお前の名前も出てたんだよって言われて、
うん、
そう私とその人になったの。
へえー、
そうだからやっぱり、ねうん、そのままでいたら伝わるんだなっていうのは思ったけど、でも時間はかかると思った。
ふんふん
ふん、うんね、
うん、そう難しいな。
え自分がどう思われてるとかって分かる？あんちゃん
分からない。
そこ分かんないねやっぱね。
うん
うん、ね、
まあ決して作りすぎてるわけではないけれども、
うん、
こういうふうに見せたいみたいな時に、
うん
うん、やっぱ日本だったら、まあ、丁寧、うん、丁寧に丁寧で元気がよくて。
うんうん
明るいみたいな
うーん
っていう自分が出るかも。
へえすごいね賢いね器用だよやっぱ。
でも海外だったらやっぱ自信を持っていこうって思うよね。
そう、うん、分かる分かる私余裕ですからみたいなさ、
うんうん、臆さないっていう相手に対して、うん、でも逆、うん、だからそういうとこあるよね臆さない、うん、どんな人がいても
どういう意味臆さないってどういう意味
うーん下に出ないっていうか対等なんだって思う。
あ、そうだ。なんかそれってなんか空気感である気がする。なんかあんまり 下っぽく日本っぽくいくと
なめられるもんね。
そうなめられるの。そう潰されちゃうから
潰されちゃうからそうなのよ。
なんか怒られる逆になんでそんな自信なさそうにするの
と
か、
うん、そう
なんかお客さんそれじゃ嫌だよみたいな、
うん、
そう自信持っていかないとお客さん不安になるからみたいな。
そう、うん、
ねえうん、いろいろあるよね。
であんまり下に出すぎると嫌だけど自分自身やりたくないけど、うんうん、でも、うん、日本だとやっぱり立てる下に出るんじゃなくて立てる。
あいい言葉だ、
うん、
それ私全くできないから本当にどうやったらできるのか学びたい
うんうんっていうイメージかな。
ねすごいね立てるね、
うん、そうね。でもきっと人から聞いた私の印象だと、
うん、
明るくて、
うん、
なんかそのこの前20代のスタッフの男の子にうん、アンナさんは本当に表裏一体ですねって言われて、要するに裏表がないっていう、うん、変わらない、いつも変わらないと、
うん、安定のアンナだから、
ね、安定のアンナだからあまりなんかその落ち込んでたりとか、
う
ん
そう
暗い顔してるイメージがないみたいね、
う
ん、
そうだね。
だから真顔で街歩いてる時に見られて、うん、すごい怒ってましたみたいな私真顔が怖いんよ
これは。でも確かにそれあれでしょ眉毛薄いからでしょ。
眉毛は描いてますからもう大丈夫ですけど。
なんか前それあったよね眉毛のなんか形なんかで
そうマロマヨみたいな。そう短いのよそうう
ん、
うんいやなんだろうなんか真顔みんなそうだと思うけどね無の時はみんなそんなね、うんニコニコはしてないと思いますけど、多分ギャップが激しいんだったらニコってしてる時と、うん、なんかスンってなってる私が多分、うんうん、いやでも私それこそねちょっと戻るんだけど、うん、声が出なくて落ち込んでた時に、うん、もうね仕事に復帰できるぐらいのタイミングで、
うん、
本屋に行ったのよね、
うん、
でちょ目的があって行ったんだけど、うん、やっぱり私本屋大好きだなと思って改めて
読まないけど買うね。
そうなのそうなのよ。で心に決めたわけよ、うん、あなた読んでない本ねめちゃくちゃあるんだから、
うん、
本を買うのはやめなさいと。でその時は今、うん、マイケルの映画がもうう
んうん、
日本でもうすぐ公開だからめちゃくちゃ特集の雑誌が出てんの、
うん、
で久しぶりにインロック買ったの。
うん、
懐かしくない、まだあったんだ、あるのよ、うん、インロック、
うん、
とかあの、うん、マイケルを特集してる雑誌をね買いに行ったわけ、
うんうん、
でそれは目的があったからいいんだけど結局でも一冊本も買って帰ってきたのね、
う
ん
うん、何買ったの。
でそれがね、
うん、
これねあのこの方が多分監修してる本他にも持ってるんだけど堀田修吾さんの、
うん、
フォレスト出版から出ている、
うん、
世界の科学が証明した絶対に考えてはいけないことリスト。
面白そう
っていうね。面白そうでしょ、
うんうん、まず何か一個教えて。
あのね帯にね書いてあると、うん、あの人に嫌われていないか、後悔をしてはいけない、また同じ失敗をするのでは、こんな自分でいいのか、考えないようにしようなどなど、考えると不幸になる25のこと、そして考えると幸せになる12のこと、
うん、その12は何。
まだね読んでないですよ、うん、
あ
の途中までしか読んでない、うん、だけど、うん、この中にねさっき言ってたその女性像とつながるところがあって、うん、ちょうど、うんうん、あの面白いなと思ったのがあの、うん、東アジアの考え方と、うん、やっぱ欧米の考え方っていうのが全然違って、
うんうん、
でそのあちょっとページすぐ出てくるかな、あの他人の目をね気にするのがいかにこう、うん、自分に負担になるかっていう今項目を読んでるんだけど、
うんうんうんうん、
その中でそのアジアの人たちの考え方にその恥、
うん、
っていう考え方がすごい強いんだって、うん、なんでかっていうとその家族とかコミュニティとかその連帯的な、
うん、
なんていうの評価っていうのがすごく重要で、だから恥をかく書かせられるっていうのがものすごい侮辱なわけよね。
どういうこと？日本の恥になりたくないとか。
違う違う、何か悪いことをしたり自分が おかしなことをしたことによって恥をかく、
うん、
そうすると自分の家族も悪く見られるとか、あのそのだからこそ他人から見る自分の評価っていういうその位がすごい高いんだって。
へえ。
だけどその欧米になるとちょっと考え方が違って、
うん、
恥っていうのに2種類あると、
うん、
ね、あこれちょっと探さないと覚えてないな、これはでもそうだなって思ったんだけど、
うん、
ちょっと
私でもさっきさその20、うん、考えてはいけない25とかの言ってたじゃん、
うん、
あの全部考えてない自信あるだってたまに人の目とか気になるときたまにあるよ。その時って、うん、あ生理前だわってすぐ分かる。なんかそういうバロメーターとして、
うん、
あの感じるときあるけど、うん、ああそういうことだって、だからもうそこで分かるからもうその以上は考えないっていうか。
あでも
ああ
この本の中にどれだけ周りの人、
うん、
に対しての対人関係においてのその負担が自分に来てるかっていう、うん、あの心理テストみたいのあるから、
う
ん、
しょう
ちゃんにやってほしい。
やってやってやりたい。
ちょっとねあのちょっと点数つけていくやつだからすぐにはちょっと今ここではできないんだけど、
あとで
ちなみに私はやっぱり、うん、あの高いっていう、
ストレスが高いってこと、ね、
拒絶されることへの不安や警戒心が強めで相手のちょっとした反応にも敏感に反応したり、うん、人付き合いで必要以上に身構えてしまう傾向が見られますっていうところまで言ってた点数が、
面白い、やりたいやりたい、うん、私結構それストレス少ない方だと思うよ、
うんうんうん、
だってなんか途中で私諦めたんだもん、人にどう思われるかって、うん、あもうこればっかりは分かりませんってもう諦めた。
いやでも本当にその通りで、
ああ
私もやっと頭でそれが理解できてきたって感じなんだけど、う
んうん、でも私何回も怒られてるからね、怒られてきてああまさかみたいな、友達だと思ってたのにこんな怒られたみたいな、
うん、その状況もすごいよ、友達だと思ってたのにこんなに怒られた、
そう、そうああびっくりみたいな、もうなんかでもその時に怒られたことに対して考えたんだけど、なんか いやでも私これ以外のチョイスなかったしって、なんか自分それ以外のことを思う、うんうん、なんかできなかったっていうか、
うんうん、
考えもきっとつかないし、そのなんかね、そうその気遣いっていう意味で、
うんうん、
そう思いつかないんだからできないじゃん絶対。
そうだよね、わかる、
うんうんうん、そう悪気は本当になかったんよね、うんうんうん、でもこらえた、
怒られた。ね、教えてもらわないと分かんないもんね。
そうなの、そうなの、うん、なんか特に日本の人って言わないじゃん、
う
ん、すぐ。
そう、
なんかずっと貯めて、特にその人いい人だったからすごく、
うんうんうん、
あのいい人ね、この間 YouTube のなんかタイトルで書いてたけど、うん、なんでいい人がすなんか切れる、たまにすごく切れるのかっていうビデオがあって、うんうん、あの人もそういう感じかもって思って、いい人だからすごく貯めちゃうんよね、うん、きっと言わないで、
うん、私もそういうタイプ。
あ、怒られるかもあんちゃんに。
急にね。いや、よくないよね、それは。よくないと思って、それはしないから、まあ、あの、うん、なんて言うんだろう、よっぽどだよそれ。
うん、
でも、うん、ちゃんと言い方は考えるよ、
うん
うん、そう、あったあった、あの世間体っていう言葉あるじゃない、
あるある
日本語で、
うんうん、おばあちゃんめっちゃ気にする。
あ、そこの世間体っていうのがとてもアジア的な考え方なんだって。
うんうん、
で日本と同じように中国にも、
うん、
あの結構根強くて、
うん、
この世間体と恥の感情が強く結びついていると研究によって指摘されている、うん、で例えば中国語には羞恥、あの恥をね、を表す言葉がいくつもあって、うん、その一つは、うん、顔に泥を塗るような公の恥を意味する言葉があるんだって、
うん、
これは他人からどう見られるかをとても重視する文化的な背景をよく表していますと。
うん、
確かにすごい言葉だなと。
本当だね。うん、なんかさ、でもさ、逆にさ、あのその欧米とかはさ、うん、失敗してなんぼやみたいな、
うん、
恥かいてなんぼだぜみたいな。
あのね、おっしゃる通りで、で一方で欧米では、うん、なんで私
欧米では。久しぶりに帰ってきたからね、無言からね。
そうそうそう、なんかもうイントネーションのバランスがおかしくなって、欧米では、
うん、
シェイム、恥と、
うん、
ギルト、罪悪感がはっきり区別されます。
確かに、
うん、ギルトはやってしまった行為に対する反省を促すのに対し、うん、シェイムは、うん、自分という存在そのものに関わる感情とされています、
うん、
だって、
うん、
だから、でも日本や中国などの文化では人は関係の中の自己として自分を意識するため、うん、恥の概念がより広く、日常の中で世間体を意識する場面がとても多くなるのです。だって、
あ、だからか欧米の人は個々だもんね、結構。
そう、
あ、
これだと思った、私。
ああ、本当だね。
もう世間体です。
世間体気にしたことある？
あるよ。
だから
めちゃくちゃ気にしてるから明るい自分になったんや。
あ、世間体ってさ、
でもこれはね、私も刷り込まれて、言い方悪いけど、これはもう本当叩き込まれたから、うちの
仕事で
おばあちゃまに。
ああ、なるほどね、
うん、
ちっちゃい時に、
ちっちゃい時にな
んて言われたの？
ぬすっとしてると嫌われるよとか。
ああ、
何その、ね、何その顔ってよく言われた。ひどい。
だからか、うん、なんかさ、そういう風に思っちゃうんだね、きっと、うん、
女の子は愛嬌が大事なんだからっていう、
うん、なんか切
ないね、笑ってないとね疲れないよ、うん、みたいな、
うん、
ずっと言われたね。
へ、
そうなったよね、まあ、だから良かった部分もあるけど、だから、
うんうんうん、
この年齢になる、まあ、ちょっと大げさだけど、あの、だけど大人になるまで、だからそうならないと嫌われるって思ってた。
ああ、なるほどね。
そういう明るいニコニコした女の子じゃないと好きになってもらえないみたい。
切ない。
切ないよね。
そのままでいいじゃんっていうね。
ね、
うん、そうか。だから本当に子供の時に何を言われるかとかって、子供って本当にまっさらだから、
うん、そうよ、
何でもスポンジみたいに吸収しちゃうから、本当になんか思うんだけど、私と彼の話してる姿とかもずっと見てるわけじゃん、
うん、
だから私がすごいさ、喧嘩腰で彼に喋ってるとさ、
うん、
あ、こうやって人のことを扱っていいんだって思うわけじゃん。
いや、めちゃくちゃわかるそれ、
うん、そう、それがすごい思うから、 最近なんか、ああちゃんと謝ろうとか、うんうん、思うようになった。怖いよ本当に、無意識に、
うん、思った以上に自分の中に、うん、その特に親の影響が強くあるんだなって、うん、大人になって自分と向き合った時にめちゃくちゃ感じる、
うん、そう、
あ、プログラミングよ、ここから来てたんだみたいな、うんうん、
ね。でさ、私保育もちっちゃい時から保育園で、うんうん、多分赤ちゃんの時からお母さん働いてたからね、うん、公園に一緒に連れてった覚えがないって言ってたもん、お母さん。
私もないよほとんど。あ、そんなことないか、
うん、でなんかさ、うん、なんか YouTube でひろゆきさんかなが言ってたのが、うんうんうん、なんか3歳ぐらいまで、3歳とかまでやっぱ記憶抹消されるらしいから、
うんうん、
記憶がないからさ、自分がどう傷ついてたとか全くわからないわけじゃん、自分の中では。でもさ、あの何、潜在意識っていうかさ、
そうなの、
見えないところではすごいなんかあんだろうなとか思って。
あると思う。
でも思い出せないから何もできないじゃん。
いやだから怖い時ある、なんかあったのかな、
う
ん、みたいな、
ね、
なんかその時に
そうそう思う、
あったんかなみたいな、うん、
ねえ、どんな感じだったんだってすごい興味もある、
うん
ね、でも二十、うん、歳、ま、ぐらいまでは本当に私はひねくれてたからなんか、
うん、みんなそうじゃない、うん、
そっか、若かりし頃の
そうよ、尖ってた時期がある、
うん、そうだよ、ツンツンしてね。でもよかった、本当に解放されたと思った、なんかこの周りからの目とか、
うん、
すごいなんか自己評価とか、なんか人と比べるとか、もうすごいなんかいっぱいあったから、うん、なんか急にそれがなくなったからさ、
うん、
なんか、うん、全然軽さが違う。
いや、
それをだから持ってる人たちが未だにやっぱいっぱいきっといるんだろうから、
うん
うん、でもそれってどうしたらなくなるとかってさ、みんなそれぞれ人生の中でいろんな経験が違うからさ、
うん、
ね、だよね、言えないけど、私もきっとまだ見えないところでいっぱいあると思うし、
あると思うよ。でもそのやっぱ子育てをすることによって見えてくること、ね、
めちゃめちゃ見えるもん、
あると思う、
うん
うん、
人格変わる本当に。
やっぱりその近いところでの人との関係性で、うん、あの見えてくるのが一番大きいよね、
うん
うん
うんうん、本当に、
うん
ね、
いや面白い、ちょっとまた読んだら報告するね。
はい、
うん、
そのテスト受けたいから後で
送る。あ、後で送る。これあのネットでもできるから、
うん、おー、うん、いいね、
うん、いや
結構ね、はい
ね。で、あのお休みの間もメッセージをいただいていました。あ、はい、
あ、すいません、はい、
三浦ジャパンさん、久々に近場の山に子供と登りました。小学生の子供には山頂で食べるラーメンが美味しいよと誘い出しました。お湯とドリップコーヒーも持っていき、これも最高に癒されました。お二人が登山して山頂で何をしたいですか？ヤッホー、覗く笑いといただきました。ありがとうございます。山の上で何したい、しょうちゃん。
なんか、ヤッホーは言わないけど、わーって言うかもね。
わーって、
うん。なんかぼーっとしたいかな。
ぼーっとしたいよね。
うん。あとなんか、じろじろ見たい、いろいろ。
ジロジロ
どうなってるのか見たい、その景色を、
景色を、
うん、あと聞きたいし、どんな音がするのかとか、どんな匂いがするかとか、やっぱ感じたいよね、
うん、全身を使ってね、
うん
うん、これね、でも山頂で食べるラーメンは美味しかった、うん、
食べたの？
あの、はい、一口もらったんだけど、友達から、うんうん、なんかね、こうやっぱ山の上で熱々のものを食べるってすごい美味しい。
そうだよね、なんか違う、異次元っていうかさ、
うん、
ここにな、あるべきものじゃないものが、そう、
めちゃくちゃ贅沢してる気分になる
うん、うん
うん、
確かに。
私がよくするのはあのやっぱご飯を、ご飯何かね、ご飯食べる、うん、おにぎり食べるとか、うん、フルーツ持ってくとか、
うん、
よくって言ってもまだね3回ぐらいしか登山したことないけど、その経験で言うと、
なんかキャンプってだから楽しいのかもね、なんか生活を全然違う、うん、大自然の中でするっていうのが、
うん、
なんかね、
そうだと思う。
おままごとしてるみたいな、全然なんか知らないところ、
うんうん、そうね、うん、確かに面白いよね、おままごと、そういう別、うん、外とかでよくやってた私も
ね。
いや、私は最高って叫びたいですね。
あ、
うん、
いいね、
いや、まさにそういう気持ちになるから頂上に行くと、うん、だって本当途中で諦め ようかなっていうぐらいでも、うん、上まで行くとなんか一気に来てよかったってなるね。
うん、すごい ね、 いいですね。日本のね自然本当、うん、いい、
うん、いいよね。ちょうどいい山がいっぱいある。そして福岡は、うん、
へ
え、うん、
行きます。
本当かな本当かな、続いてヤーボーさん。5月10日母の日の午前10時にエピソード141を聞いてこれを書いています。今回も日本の国歌から各国の国歌、そしてニュージーランドの墓、マイケル・ジャクソンの話などテーマが多岐にわたってすごいですね。そして翔ちゃんはどうやって日本国国歌について話している杉山浩一さんに出会ったのかってびっくりです。何作ってる人だったっけ、ね、
あのドラクエの曲、
ドラクエの曲作ってる人。
そうアルゴリズムが多分私これ好きじゃんってきたんだと思う、
ね、あの頭脳派好きだから ね、
あ、うんね、
うん、そして、話の最後に出ていたマイケル・ジャクソン、私には誇らしい思い出があります。以前アンナちゃんの番組には書いたことがありますが、福岡ドームであったデンジャラスツアーを見に行ったんです。いいでしょう。特に映画公開が近づいた今からはこのことは自慢できますよね。最後にマイケル・ジャクソンと同じ年に生まれた私は今日お休みです。そして今から末娘のフィアンセと彼のご両親が東京から来福して会食なんです。ちょっとドキドキと上の文章を書いていましたが、送信は今帰宅後になってしまいました。無事楽しくお食事してきました。ほでは来週も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。いいね。
わねえ、フィアンセだってどんな気持ちなんだろう。自分の子供が結婚するとき、
ほんとね、どんな気持ちなんだろう、
ね、私は一生家うちって暮らしてほしいけどね、一緒に。
あ、そういう人多いでも、あ、もう離れてほしくないみたいなね。
うん、
いや、いいなマイケル。しかもデンジャラスの時とか最高じゃないですか。
しかもさ、福岡に来てたって思うと変じゃない？変な感じしない？
変な感じする。
いつもいる町にマイケルいたんだみたいな。
いたんだよ。でも、うん、あのドームの横に大きいホテルがあるのね、
うんうん、
であのドームでコンサートする時はそこに泊まってらしいんだけど、
うん、
その時にそのホテルで働いてた友達がいて、
うん
うん、やっぱりそのスイートのねもう階全部貸し切るらしいよね、
うんうん、
で泊まってたよって言ってた、
うん、
ここにいたんだって思うと本当に変な感じする。でも、ね、ドームの横に、うん、あのいろんなその福岡ドームにやってきた偉人たちの手のね、うん、像があるの。
うん、
手だけなの。でその手が握手する形になってるの、
うんうん、
でマイケルもあるの、
うん、
だからドームに行った時はマイケルと握手して
帰ってる。他に誰がいるの？
あ、いろんな人いるよ。誰がいたかな。でもリー・ジョエルとかもいたような気がする。
へ
あと日本人ももちろん、
へ、うん、
あのスポーツ選手とかね。
うん、宇多田さんはないの？
宇多田さんはなかったと思う。
あ、本当。日本の歌姫宇多田ヒカルない。
ね、作ってほしいよね、うん。ドームでやったことあるのかな。
あ、そっか、そういうことか。
福岡ドームあるかな、わかんないけど、
うん。そのうちジェイコブもできるじゃん。
ジェイコブもね。
か細い、か細い手がね。
あ、細そうだな、確かに。華奢なイメージ。
はい、
うん、で、私があの喉を壊していたので。いろんな人からね、うん、あの大丈夫っていうメッセージもいただいていたんですけれども、あのジャスミンさんがね、
うん、
あの 冬ってますよっていう話をしたら大丈夫ですか、うん、とで、どちらが冬ってるのかなと思いつつ次回の You Do You を心待ちにしていますと。であとその私が番組に復帰したのをねこう見てくれてて、あ、元気な声を聞こうと思ってラジオをつけたいんですけれども、ラジオをつけると子供たちが起きてしまうので音は出せませんって書いてあったね。
衝撃だったよ ね、
衝撃だった
ね。子供たち
ジャスミンさんお母さんだったみたいな。
しかも一人じゃないよ、一人じゃない。
もう
なんか全然そんなさ、
うん、
匂わせなかったじゃん今まで。
ねえ、あんまりね聞いたことなかったからね。いや、もし以前言ってたら申し訳ないんですけど。
言ってないよ絶対。
ないよね。だって
もうイメージ的にだってでいないもん私。
絶対忘れないよね言われてたらね。
うん、
え、ジャスミンさんお子さん何歳、
何歳、うん、
何人いらっしゃるんでしょうか。
うん、
ねえ、うん、ぜひ。 気になったところでした。
うん、衝撃ニュース。
衝撃だったよね。私、うん、LINE でね、うん、連絡取っちゃったもんね。
うん。
うん、おー。いや、まだまだぜひメッセージお待ちしています。今後もスタンド FM、メッセージ機能や SNS、E メールを通して番組とつながってください。このポッドキャストはスタンド FM、Apple Podcast、Spotify で視聴が可能です。Instagram と X もフォローをよろしくお願いします。それではまた来週も聞いてくださいね。
バイバイ。
バイ。